どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、時間管理を、ちょっとね、久しぶりにテーマにして話をしていこうと思います。時間の質を、上げていくための、すごく大事な、視点に関してね、一つシェアをしたいなと思ってます。やりたいことがあって、まあ仕事以外、何かしら、まあ仕事でもいいし、プライベートでも何かしら目標があって、その目標に寄与することを、やりたいと。だけど日々忙しくてやらなきゃいけないことっていうのはたくさん誰にでもあると思うんですよ。で、忙しくてなかなか思うようにやろうと思ってること、やりたいことに時間が割けないっていう人は、真剣に聞いてほしいし、これをやろうと、家に帰ったら、仕事が終わって家に帰ったら、あれをやろうって決めてるけど、なかなかそれが実行できないっていう人はね、特に真剣に聞いてほしいなと思います。今回はね、一般的には時間管理っていうテーマの中では話されない側面から、ちょっとね、時間っていうものの質を上げていくための、大切な話っていうのをしていこうと思うんですけど、もうこれはね、誰でもすごく、なんて言うんでしょう、暇な人っていないと思うんですよね。特に現代人はやることを多いと思うんですよ。情報が多いし、これ誰でもそうですよね。学生の方は学生の方で、まあ暇じゃないと思うんですよね。やることはたくさんあって、社会人もそうですよね。サラリーマン、公務員、まあ自営業、自分でビジネスやってる人も、社長っていうポジションでやってる人も、誰でもやるべきこともやりたいこともたくさんあって、みんな忙しいんですよね。それはまあ主婦の方とかもそうですよ。家事やらなきゃいけないことはたくさんある。その中から自分が、なんて言うんでしょう、自分の夢だったり、やりたいことをやるための時間を作ろうとね、より効率的に時間を使っていくとか、より、作業効率を上げるための、方法を知りたいとかね、そういった気持ちから、時間管理の、ノウハウだったり、まあ、タイムマネジメントメソッドみたいなものに興味を持つ人ってのはすごく多いですよね。で、僕もこれまでね、時間管理に関するコンテンツってのはたくさん、配信してきたし、メルマガでも、もう伝えてますけど、近いうちに時間管理っていうものをメインテーマにした新教材を、リリースするんですよね。だけど、そのノウハウとかそういった話をする前に、すごく大事な視点というか土台っていう部分をシェアしておこうと思って、今回音声を取ろうと思いました。っていうのをね、新しく、作った、もうすぐリリースするっていう、その時間管理の教材をね、インプットして、そしてその教材の中でシェアしていることを大切にしていけば、ちゃんと実行していけばね、時間の質っていうのがもう激変するんで、なんて言うんでしょう、文字通り人生が変わっていくっていうのはね、まあ大げさに聞こえるかもしれないけど、それはもう間違いないんですけど、とはいえですよ、僕のメルマガを読んでくれてる人の全員が新しい教材を買うわけじゃないので、これは現実問題として、まあいろんな方がいらっしゃるんで、事情があって買えないとかね、タイミングが合わなかったとかっていう人もいるし、まあ全員の手に渡るわけじゃないので、まあ今回はね、メルマガで時間の質を上げるためにすごく大事なことっていうのを一つシェアしていこうと思います。時間の質っていうものを上げるためにはね、誰でもまあ、平等な1日24時間っていう時間、1年365日っていう時間の質を上げるためには、まあ大事な視点っていうのはいくつもあるんですけど、その中でも極めてベーシック、まあベーシックではあるんですけど、もうすごく大事な視点っていうのを今日は一つシェアします。今日シェアする視点ポイントっていうのを意識せずに、ここを無視して、いくら時間管理の教材だったり本とか、ノウハウ、メソッド、そういったものを集めても、実行しても、これね、あんまり意味がないんですよ。どんなに時間効率が上がるノウハウ、あるいは時短術とかね、いっぱいありますよね、今本屋に行けば。あるいは時間捻出メソッドとか、まあ、たくさんあると思うんだけど、そういったものを駆使して時間を作っても、結局あんま意味がないよねっていうことになってしまうんですよ。だし、実際に そうなってしまってる人っていうのがほとんどな気がするんです。僕が、お会いする人というか、こういった話相談を、受ける人のほとんどがそういった罠にトラップに、はまってしまってる人が多いんで、ちょっと今日はね、時間がない、なんか時間が足りないんですとか、もう忙しくてそれをやる時間がないんですみたいなこと、そういう問題の本質部分を考えていこうと思います。なんであなたはね時間がないのかっていう部分です。なんであなたはね忙しいと、すぐ忙しいって口癖のように言ってしまうのか、それをやる時間はないっていうことになってしまうのかっていう部分を話していこうと思うんですけど、まあ、そうじゃないと、もう時間はめちゃくちゃありますと、もうかなり自分の中で時間っていうものはマネジメントできてるっていう場合は、まあ、今回の音声はねスルーしていただいて結構なんですけど、だけど、まあ、多くの人はね、その忙しいって、もうそれを時間、それをやる時間がないって、っていう状態になってしまってるってことに気づいてない状態、になってしまってる、っていうのがね実際のところだと思うんで、ぜひね聞いてってほしいんですけど、これですね簡単に一言で話すと、今回の音声で、見たい切り口なんですけど、まず時間がないとか、なんかやるべきことに時間が割けない、なんか最近忙しいって言ってしまってる状態の、根源的な理由の一つを一言で話すと、衝動と理性、この言葉で説明できるんですよね。衝動と理性です。もっと言うとね、衝動の脳と理性の脳、衝動の脳の時間と理性の脳の時間っていうふうに言った方がいいかもしれないです。まあこれはね、衝動の理性のみたいな話っていうのは違ったテーマで耳にしたことがある方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕もねこの切り口では、よく話をするんで、だけどこの理屈というかこの概念で、忙しい、なんかやることがあるんだけど全然できないみたいな、なんか忙殺されてるみたいな、時間の質が上がらないっていう問題も説明ができるんですよ。先に答えを言ってしまうとですね、衝動の脳で過ごす時間が長ければ長いほど時間の質は低くなります。これは当たり前のことですけど、だし衝動の脳で過ごす時間が長ければ長いほど時間はどんどんどんどんなくなっていきますし、生産性は下がっていきます。反対に理性の脳で過ごす時間が長ければ長いほど判断スピードっていうのが上がっていくし、選択の数っていうのは増えていく、ゆえに結果の数も増えていきます。つまり時間の質は上がるっていうことです。衝動の脳っていうのは簡単に言ったら出来事とか、その時の状態に反応する形で、行動が決まるっていう、思考回路の状態のことですよ。爬虫類脳みたいな言い回しをされるかもしれないけど、反応で決まる、その時の出来事に反応する形で決まる、眠いから寝るとか、腹減ったから食うとか、疲れたからダラダラする、これは完全に衝動の脳にスイッチが入ってしまってる状態で、その衝動の脳の状態で時間を過ごすと時間の質は低くなるよねっていう極めて当たり前の話です。それに対して理性の脳っていうのは考えて整理して判断して選択するっていう、人としての当然の思考回路なんですけど、この人として当然の思考回路っていうものが、その思考回路を取れる状態でどれだけ24時間を過ごしてますかっていう話なんです。今日の話っていうのは理性の時間を取ってしっかり整理して判断した上でどうするかを選択する、これが人が人たるゆえんというか、理性の脳ですよね。この理性の脳で一日をどれだけ長く過ごせるのかっていうのがね、一つ時間管理、時間管理だけじゃなくて目標達成、 QOL 高い人生を作っていく上ですごく大事な要素になるわけなんですけど、だけど僕ら人間っていうのは極めて情緒的な生き物なので、基本的に無策だと、何の策手立ても持ってないと、出来事に反応する形で衝動の脳にスイッチが入って、そして動物的な行動をする傾向がこれあるんです。人間っていうのはね、動物なんで、そもそも本当はね。だしこれね、何よりそれでなんでそれがやばいのかっていう話なんですけど、衝動の脳にスイッチが入ってる時の行動とか、何にどれだけ時間を使ったのかっていう部分はね、衝動の脳にスイッチが入ってると自覚がないことがほとんどなんです。だから気がついたら2時間経ってたみたいなことになりやすいんですよ。これね、誰でも経験あると思うんですよ。仕事が終わって、家に帰ったら、何でもいいんだけど、例えば、読書を しようと、思ってたんだけど、だけど家に帰って、まあ、疲れてるからちょっとだけ、テレビをつけてね、ソファーでだらっとしてたら、気づいたらもう、11時過ぎてたみたいな、もう寝る時間だみたいなことって誰でも経験あると思うんですよね。あるいは例えば休日、今週末日曜日には、やろうと思ってたこと、タスク、溜まってた作業をやろうっていうふうに思ってたけど、だけど起きてちょっとだけだらっとしてたら、気づいたらもう昼過ぎになってたみたいなことってありませんか？うん、誰でもありますよね。あれ何やってたっけっていうぐらい時間がもう経ってしまってたみたいなこと。そうなんです。衝動の脳にスイッチが入ってるとですね、脳の何て言うんでしょう、脳のレベルというか、その思考水準の次元っていうのが下がってる状態なので、生産性が低いっていうのはもうこれ当たり前のことなんですけど、記憶に残らないんですよね。記憶に残らないんです。だからあれ何してたっけみたいな時間っていうのはもうね、基本的に衝動の、もう衝動の優位というか、衝動脳で過ごしてた時間だと思って、これ間違いないんですよ。で、その状態で過ごす時間が長ければ長いほど、生産的とか生産性っていうものとは真逆の方向に時間の使い方は向かってしまうし、建設的な時間の使い方はこれできないんですよね。なぜなら衝動脳なんで、その時の欲求を満たすための行動を選択するんですよ、ただ反応する形で。で、この事実を知らずして、この事実を無視して、いくら時間管理のメソッドとか、タスク処理の効率を上げるための仕事術とか、そういったものをインプットして、そういったものを実行して駆使したとしてもね、結局それって多くの時間を衝動脳で過ごしてたら意味がないんですよ。だってそうですよね。だって理性の脳にスイッチが入ってる時に、いろんなテクニックとかノウハウを駆使して処理効率を上げて、時間を短縮したり、効率を上げて新しい時間を捻出したとしてもね、結局新しくできた時間を衝動脳で無駄にだらっと過ごしてしまってたらね、本来の目的っていうのは果たせないですよね。だから時間管理を考えるときに一番最初に考えるべきことっていうのは、自分の24時間の中でどういう時に衝動脳にスイッチが入ってしまいがちなのかっていうことを知ることなんですよ。ダラダラしてしまうとき、それは間違いなく衝動脳にスイッチが入ってます。やる気が出ないときもそうです。先延ばしにしてしまうときとか、そういうときっていうのは間違いなく衝動脳優位、衝動脳にスイッチが入ってしまってる状態になってるんです。それをね、前もってどれだけ知ってるのか。まあこれはセルフナレッジの話になるんですけど、自分をどれだけ知ってるのかっていうレベルと、現実のレベルっていうのは一致するっていう、まあ、法則があるんですけど、これはいろんなところで話してるように、もう完全にこれもセルフナレッジの領域なんですよ。どれだけ自分の、そういうね、衝動脳にスイッチが入ってしまいがちなこととか、衝動脳にスイッチが入ってしまいがちな時間帯とか、そういったものをどれだけ知ってるのかっていうのはこれすごく大事だし、それを知ってるかどうかでその後が大きく変わってきます。まず間違いなく、例えばですよ、僕で言えば、まあこれ僕で言えばっていうか、みんなそうだと思うんですけど、まあそうだと思いたいんですけど、例えば 二日酔いの時、前日飲みすぎたと、なんか懇親会があったとか会食があったとかで飲みすぎたっていう翌日っていうのは、まず間違いなく無策だと、何も手立てがないと、衝動脳にスイッチが入りっぱなしで一日が終わります。つまり生産的じゃない一日になる、生産性は鬼低い一日になるんです。もうその二日酔いの飲みすぎたっていうコンディションがすごく悪いっていう状態に反応して、その時の欲求を満たすために時間を使ってしまいます。そこをね、なんか意志の力でとかじゃなくて、もうそれそうなんです。もうずっとそのままだとね、もうダラダラ過ごすとかだけど、それが分かっていれば手立てっていうのは打てますよね。僕はね、そういうふうに自分が衝動脳にスイッチが入ってしまうであろうポイントっていうのを前もってかなり可視化してるんですよ。かなり明確化してます。僕は自分が意志の力が弱いっていうことを知ってるんで、だから前もってどういう時に衝動脳優位になって、その時にの欲求、短期的な欲求を満たしてしまう傾向にあるのかっていうのを前もって可視化するっていうのをやるんですよ。いや、そんなめんどくさいことよくやりますねみたいなことを言う人たまにいるんだけど、いや、それをやらないと衝動の優位になって動物的に過ごしてしまうってことは分かってるから、前もってちゃんと可視化して、でその時の手立てというか対策を打っとくんです。じゃないと、その対策がないと、その衝動の優位になった時、衝動脳にスイッチが入った時に主導権を取り戻せないんですよ。動物のままになっちゃうんです。でね、この考え方がめちゃくちゃ大事なんですけど、衝動脳にスイッチを入れないみたいなのは無理なんですよ、人である以上。入ってもいいんです、だって人間だから。疲れてる時に、ああ疲れた、ダラダラしたい、疲れた、眠い、寝たいって思うのは普通ですよ。ああ疲れた、バリバリ筋トレしたいって思ったら、それはかなり、なんだろう、まあいいんだけど、そう思ってもね、かなり特別というか、ああ眠いと、仕事で8時間10時間働いてきて、で電車で満員電車に揺られて帰ってきて、もう本当に疲れたと、ダラッとしたい、ビール飲んでダラッとしたいって思うのは普通なんですよ。でその状態に入ってもいいんです。だけど入った後に主導権を理性の脳の方に取り戻せればいいんですよ。で衝動のまんまだったら、もう全然生産的な行動っていうのはしないので、反応する形で短期的な欲求を満たす、短期的なその時の欲求を満たす方向の行動を取ろうとするので、それだけだとね、まあそれでもね、今の現状がもう今の人生がハッピーって言うんであればいいんだけど、何かやりたいことがある、何か成したいことがあるっていう場合は、時間の使い方を変える必要がありますよね。であれば主導権を取り戻せばいいだけなんです。誰でも出来事とか、その時のコンディション、その時の状態に反応するんですよ、人間だもの。それをなくすっていうのはね、もう全然非現実的というか、無理なんですよ、人である以上。じゃなくて、どんなに衝動の脳の方にスイッチが入ったとしてもね、理性の脳に主導権を奪還すればいいだけなんです。この考え方は極めて大事です。で、これもあの答えなんですけど、一つのね、どれだけ24時間を理性の脳で過ごすかなんですよね、あの鍵っていうのは。限られた時間を理性の脳でしっかり考えて、判断して、選択してっていう形で、時間を使っていくのか、あるいはただ出来事状態に反応する形で時間を使っていくのか、これはね、とんでもない差が生まれるんですよ。ここでマジで差がつくんです。ここで1日の中で、起きてる時間の 80% 以上を衝動の脳で過ごしてる人とね、起きてる時間の 80% 以上を理性の脳でしっかり考えて判断して選択してみたいな感じで過ごしてる人、この2者いたとして、作られる人生に差がつくのはもうこれ当たり前の話じゃないですか。当たり前のことなんです。だからまずは自分がなんとなく衝動の脳で過ごしてる時間っていうのを知る、これすごい大事です。どんな時に衝動の脳にスイッチが入ってしまいがちなのか、これをね、ちょっとね、あの自分の24時間あるいは自分の1週間を振り返って、自分の人生を振り返って、その傾向を知りましょう。 そこをまず何とかしないとね、その時間を減らしていかないと、その時間を理性の脳にこう切り替えていかないと、どんなにいろんな、もうこれしつこいかもしれないけど、いろんなテクニックとかノウハウとかメソッドを知ってインプットして使ったとしてもね、結局生み出された新しい時間を衝動脳でだらっと過ごしてしまうみたいなことになってしまいがちなんですよ。本当にそういう人多いんです。で、僕らは人生の中にあるその限られた時間をね、理性の脳によって未来にふさわしい、自分が欲しい未来にふさわしい選択に時間を使っていくと、当たり前だけどその欲しい未来に近づいていきますよね。近づいていくんですよ。反対に反応によって自覚なしに自分の時間を使ってしまうとね、出来事とかその時の状態、なんか調子悪いとか疲れたとか、なんかやる気が出ないとか、そういった状態に反応する形で時間を使ってしまうと、当然ですけど欲しい未来には近づかないんですよ。近づかないんです。だからどういう時に衝動の脳にスイッチが入ってしまうのか、まずはそこを知りましょう。これすごい、すんごい当たり前の話に聞こえるかもしれないけど、これすごい大事です。で、それを知ればね、どういう時に衝動の脳にスイッチが入ってしまいがちなのかっていうのを知れば、それを知ったらそうならないための手立てっていうのが考えられるじゃないですか。前もってそのきっかけというか、その衝動の脳にスイッチが入ってしまうトリガーみたいなものを潰すっていうことも考えられるでしょ。あるいはスイッチが入ってしまったら何をどうするっていうこと、その手立てを前もって考えるっていうことができるでしょ。これはすごく有効です。前もって考えとくっていうのはすごい有効で、今日の話っていうのは時間管理のテクニックを、なんて言うでしょう、発動させるための土台というか、その前段階で極めて大事な部分の話です。極めてベーシックな領域の話です。だけどこの話っていうのは本当に大事なポイントなんです。すごい頑張ろうと思ってるんだけど、目標に寄与する行動っていうのを増やしていこうって意気込んでるんだけど、意志の力でそれを何とかしようと思ってるんだけど、ついついだらっとしてしまう、ついついテレビを見てしまうみたいな、ついつい誘惑に負けてしまう、まあ、そういう人は少なくはないはずなんですよ。で、そういう時っていうのは間違いなく衝動の脳にスイッチが入ってます。で、この問題を、衝動の脳にスイッチが入ってしまう時間を理性の脳に切り替える、この問題を解決させるだけでもね、ちょっとでも解決させるだけでも時間の質っていうのはかなり変わります。時間の質、行動の質っていうのは見違えるほど変わっていきますよ、これマジで。だからまずは、さっきも言ったけど、まずは自分の一日の流れ、自分の傾向、1週間の流れっていうのをね、ぜひ振り返ってみましょう。どういう時にだらっとしてしまうのか、どういう時に反応で衝動の脳優位になって過ごしてしまうのか、まあ、人によっては、朝の眠い時っていうことかもしれないし、時間かもしれないし、帰ってからの時間っていう人もいるかもしれないし、まあ人によっては違うと思うんでね、ぜひ振り返ってちょっと可視化してみてください。だし、あの時何したっけなって思い出せない時間のほとんどが反応で過ごしてる時間ですよ。衝動の脳で過ごしてる時間です。で、別にね、衝動の脳で過ごすことが悪いっていうわけじゃないんですよ。だけどそういう時間を理性の脳で欲しい未来にふさわしい時間に切り替えていかないと、これ現実って変わっていかないんですよ。限られた24時間っていうその時間をいかに欲しい未来にふさわしい時間に変えていくかなんですよ。衝動の脳で反応する形で使う時間っていうのは今現在を作る時間なんで、今現在を続ける時間なんで、それでいいんであれば別にいいんだけど、おそらく違うっていう人がほとんどですよね。であれば、まずは自分がどういう時に衝動の脳にスイッチが入ってしまって、どういう時間が衝動の脳で過ごしてしまってるのかみたいなことをね、きちっとじゃなくてもいいけど、なんとなくでもそれを知るっていうのはすごく大事。で、それを知ったらどういうふうに変えていきたいのかっていうのを考える。まずはそこからですよ。そこからです。そこをせずに、まあ、しつこいかもしれないけど、なんか時短術とかタスク処理メソッドとかやってもね、本当にそれやってる時間はいいかもしれないけど、の生産性は上がるからいいんだけど、そうじゃない時間はそうじゃないんで、 あんまりね意味がないというか片手落ちというかもったいないんですよ、うん、まずは今日音声でシェアしたことっていうのをねちょっとね考えてみてください、うん、これは時間管理だけじゃなくていろんなところでねふさわしい選択をする際にも、うん、かなりね重要な概念です。すぐ僕らはね出来事に反応して状態に反応して、短期的な欲求を満たそうとしてしまいがちなのでそこはね理性の脳にスイッチを入れて、うん、しっかり判断して選択をしていく、うん、欲しい未来にふさわしい選択をしていくっていう風に切り替えていきたいじゃないですか。ぜひね何回かこの音声というのを聞き返してそして衝動の脳で過ごす時間を少しずつでも理性の脳で過ごす時間に変えていってほしいなと思います。まあ近いうちにリリースする時間管理の新しい教材の中でもこの部分っていうのはちょっと触れるんですけど、だけどこの今のこの衝動の脳を理性の脳に切り替える、まあ、具体的な話みたいなのもするんですよ。それは何だろう、もう具体的な手順があるんで、もうそれするんだけど、でもそれでも教材の中の全体の 10% 未満、他にもすごく大事な部分というかね、時間の使い方というか時間の使い方を極めるみたいなことが結構テーマの教材なので、うん、タイムマスターっていう教材名なんで、うん、まあいろんな切り口からすごく大事な話をしてはいるんですけど、でもまずは、うん、今回、した話っていうのをね、大事にすれば時間の使い方、時間の質っていうのは変わっていくので、ぜひね、あなたの現実の中に取り入れてみてくれたらなと思います。ということで今回の音声はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。